寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
さあ、8月第4週にやってまいりました。いろいろと今月はね、終戦75周年ということもありまして、そんなお話もしてきたんですが、今日はどんな風に展開していくでしょうか。たっちゃん、おはようございます。
おはようございます。コロナでね、ここ2月か3月、4月、5月、6月、これずっとコロナで、最近はその、テレビつけるとコロナ、今日は何名。ところがその医者がね、この何名ということだけを報道するのに何の意味があるのかっていうことを言い出す医者が出てきて、ありがてえなって、それはその通りだと思う。何名って確かにね、何名なんだけど、これはポイントなのかもしれないけど、そのうちの重症患者がどのくらいになってきたのかとかね、あるいは死者がどうだとかっていう、つまりそのコロナという病気がどんな病気なのかっていう、ただね、何名何名でね、不安ばっかり煽るような報道のあり方って違うんじゃないのってすげえ思ってんだけどね。でね、最近そのテレビの話、俺はそこに行くつもりで今日話をしたんじゃなくてね、要はその最近 NHK っていう番組を異様に見るようになって、今まで見たこともないで、それは何かちょっと NHK っていう番組のその作り方、もう一回教育テレビっていうやつの、ああ人生についていい番組作ってんなって思ったりね、それからもう一回自然に関するね、要は自然を扱う番組ってっていうのがあって、変にチャラチャラ遊びにやってんじゃなくて、そのものズバリで作ってる。で、 BS の1番と3番そこなんかもね、いい番組結構作ってんだよね。
じっくり時間かけてたっぷりと研究しながら観察しながらやってくれてますよね。
そういう意味じゃね。で、また もう一個言うと、人の心とか人の生活に光を当てた番組、小さな旅っていう番組、わずかの小さな旅っていう番組、それから爽やか自然発見、それから日曜日の朝5時からやってんだけど、心の時間っていう時間があったりね。
宗教の、
まあ宗教って言うけども、実際には宗教じゃないんだよね。
要はその宗教が出てくるっていう。
そうが出てくるんだけど、そこには要は心の持ちような話をしてくれるんだけどね。まあそんなやつが好きで、まあ NHK この頃ちょこちょこっと見るようにしてる、あるいは録画するようにしてんだけどね。その中でね、それこそ8月16日の日曜日、サヘルの旅っていう、サヘル・ローズっていう、まあ、タレントというか女優というか、イランの お嬢さんで、非常に綺麗な子なんだけどね、まあ、その子の、要は、スポットライト、彼女、4歳で、イラン・イラク戦争で、両親を失って、自分の出生、あるいは自分の本名、全くわからないんだ。でサヘルっていう名前は、まあ、砂浜っていう意味で、その砂浜に咲くバラ、サヘルローズというのを、要は彼女を引き取った、孤児院に入れられた彼女を引き取ったフローラさん、これもイランの要は両家のお嬢さんだったフローラさん、そのフローラさんが、まあ、大人になっていて、でその彼女をサヘル・ローズを孤児院から引き取って、養子として引き取った。ところがイランの場合には、養子にするっていう場合、子供を産んでは、新しい子供を産んではいけない。これは宗教の問題だよね、イスラムので、まあそれで結局、要はなんとフローラさん、そのサヘルを自分の養子として受け取るにあたって、自分の体にメスを入れて、子供が産めない体になって、でもフローラはそのことを全く言わなかった。でサヘルが12歳になるまで、ずっとサヘルは、つまり4歳だからある程度わかるはずなのに、全く自分の生い立ちとか自分の生活というものに対しての記憶がないんだって。12歳まで本当に親だと思っていた。母親だと思っていた。で、ところがそれがもう分かるようになって、自分はもらいっ子なんだ。自分はイランで、もらいっ子なんだっていうことで、要はそれが気づいた時に、結局、寂しさ、辛さ、私ってなんだっていう葛藤が起こる。で、その時に、その要は12歳のサヘルは、鏡に映った自分に問いかけた。で、あなた、私は何者なの？私は生きていていいの？ まあ、そんなことをこう問いかけながら苦しい生活を送ってきて、で結局要はサヘルとフローラお母さんね養母は日本の知人日本にいるイラン人を頼って日本に来た。ところが3週間その知人を頼って、これはその性格の違いとか物の考え方の違いで家を出されて、しばらく公園で生活をしたって言うんだな。母ちゃんと二人、そうか辛かったなと思うんだけどね。まあ要はその自分は死んだ方がいいんじゃないか、あるいはもう一つは自分って何者だっていうことの問いかけ、これはここには哲学があったと思うんだよ。まあ偉そうに言うわけじゃないけどね、自分を見つめようっていう。でそのフローラはお互いが自分で、お互いがお互いを助け合って必要な人なんだよっていうことをね、そのお互い認め合ってって、今そのサヘルは、バングラディッシュへ行ったり、あるいは、今のクルド人の疎開、イランのね、イラクから逃げてきたクルド人 IS って、要は追われて追われて逃げて、でそこを訪問しながらね心に寄り添うって。だ俺サヘルってその番組見てて感じたんだけどね、こうしましょうああしましょうって言うんじゃなくて、要は例えばクルド人で逃げてきた人たちが自分たちの辛さ思いを一生懸命語るんだけど、それに対してサヘルは私は何にもしてあげられないと、できることは抱きしめること、抱きしめていいかって。そうするとやっぱりね、思いっていうのはね、誰か聞いてくれる、あるいはその思いに同感してくれる、気持ちを同化してくれる、そんな人ができできた時ってとっても嬉しいと思うんだよね。でそれを今やってるっていうんだよね。まあこれからその俺もできればいろんなところで応援したいんだけどね、俺ね、アフリカとかね、ロヒンギャとかね、いろんなところでこう圧迫された人たちが逃げてくるじゃんね。
はい、
でそれに対して結構俺一年に一遍ぐらいちょこちょこっとユニセフに寄付したりしてんだけどさ、それはね、そのお金ってね、どう使われてんのかってことは分かんねえっちゅうのは不安もあんだよね。本当に使われてんのっていう。だからまあでもやんねえよりいいかと思って、わーずかな金額なんだけどね、いや寄付してんだけどさ、まあそんなことが、すげえ感じる。要はこれからの日本もどうあるべきかって、下手すると戦争に敵地攻撃するなんていう、そんな軍備をしようなんて話が持ち上がってきてるの、ふざけんなとっちゃって、俺は戦争になっちゃうよって、本当に戦争になったら泣くのは向こうの民だよって。ほりゃ第二次世界大戦で軍部が日本の国内にいて外地にいる兵隊さんに戦えて死んでこいって、ふざけんなと思うだよ。まあイライラしてくるんだけどね。まあそんなことを感じた、一週間だった。
何かを聞いてくれる、そして抱きしめていいかと言って抱きしめてくれるっていうのは、その存在を認めてもらえるというすごい安心感とか力強さをもらえる瞬間なんでしょうね。
おっしゃる通りだね、おっしゃる通りで、本当にね、自分の存在を認めてくれるって、まあ、サヘルさんだけじゃないし、お母さんフローラさんもそう、またそういう環境にある我々日本人だっているわけだから、本当に人の気持ちを大事にしたいなってつくづく思うよね。
今日はたっちゃんの話でみんな心が抱きしめられたんじゃないでしょうか、
ありがとうございます。